グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー30周年記念番組、スポーツの街廿日市サンスポ。毎月第2火曜日午前11時30分からグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの魅力、サンチェリーに関わりの深い方や関連施設をご紹介してお送りする30分番組となっております。この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りします。
この時間はユアック再起の野坂さん、そして原さんにインタビューをさせていただきます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずユアック再起とはどういった団体でしょうか。
はい、旧再起町における各小学校区のユア、朝原、津田、久島の頭文字の融合で、ユアクラブ、あなたのクラブの意味を表す造語です。廿日市市において子どもから高齢者までスポーツを通じた豊かな人と人とのつながりを育むまちづくりを目指して命名されました。
はい、そういう意味だったんですね。ユアック再起、何かの造語かなとは思ってたんですけど、
はい、
何かそのスポーツ その競技かなんかかなとは思ってたんですけど、頭文字を再起地域の頭文字を取ってユアックという風になっているということで、お年寄りからまあ子供までということで、今何歳ぐらいから？
小学1年生から、
はい、
上はもう89ぐらいまで。
おお、すごい幅広い形で活動されているということで、ではそんなユアック再起、どんなスポーツ教室がありますか？
今バドミントンとミニテニスと休部中ですが、陸上競技をユア小学校の生徒たちが今年90歳の高橋先生の指導を受けています。で、高橋先生はユアック再起の名付け親でもあります。
はい、ということは今3競技あるということで、はい、大体その競技ごとに何名ぐらい加盟してらっしゃるんですか？
種目によっては違うんですけど、はい、まあ4人から、まあ、来れる日に来てもらう感じなので4名からてもらったり、そうですね、今はちょっと全体的に人数が減ってはいるんですけど、以前は結構な人数は来てました。
じゃあ割と結構少人数で集中して教えていただけるみたいなところですかね。
そうですね、はい、
ではそんなユアック再起ですが、で、まあ、3競技あるということなんですけど、おすすめの教室って何でしょうか？
そうですね、今は主にミニテニスとバドミントンの活動が主になってますが、まあ現在は休部中のソフトバレーや卓球やテニスがあるので、まあ、新しいスポーツのモルックやピックルボールなどこれからやってみたいという希望があれば、いわくでどんどん取り入れてみようと考えています。
じゃあニュースポーツとかも入れつつ、今後はもっと幅広い競技をやっていくっていう感じですかね。
そうですね。
こちらの今やってらっしゃるバドミントンであったりテニスとかって、講師の方はどなたがされてるんですか？
講師っていうか、昔から菅さん、結構専門にやってられる方がミニテニスとバドミントンを教えてくださって、で、まあ、覚えたらだんだん中で参加者だけでやったりっていうこともあります。
はい、じゃあ基本的にはまあ集まってみんなで楽しくやりましょうみたいな形なんですかね。
そうですね。
では、まあ、いろんな競技をやってらっしゃるユアック再起さんですが、こちらその競技に参加したいよ、このスポーツクラブに参加したいよっていう場合、どこで活動は主にやってらっしゃるんですかね？
再起総合スポーツ公園が主ですね。
はい、
で対象は小学生以上で、上は特に上限はないです。
ちなみに今上の方って一番何歳がいらっしゃるんですか？
80 88。あ、
体操に88歳の方がいらっしゃるということで、はい、じゃあその若い方たちに混じって本当に老若男女憩いの場というか、そういう交流の場にもなってるんですかね。
そうですね。
ではそんな湯涌佐伯さんですが、イベントや地域貢献活動も行われているということですが、基本的にはどんなことをされていますか。
はい、4月のカープのファームリーグのお手伝い、あと8月の地域のつた祭りに出展してます。でイベントではソフトバレー大会で、6月にはミニテニス大会で、10月にはワンバウンドフラバールボールバレーという大会を企画しています。
こう見るとかなり年間いろんなイベントであったり、その地域活動をされていますが、ファームリーグも今年ももう間もなくということで、ファームリーグはその会場整備とかをされてるって感じですかね。
ね、もうバザーの方のお手伝い。
なるほど。はい、ということで今年ももう間もなく始まるファームリーグですが、非常に楽しみですよね。
はい。
そして他にも8月のつた夏祭りに参加されるということで、こちらもバザーで参加されるんですかね。
そうですね、はい、
はい、これバザーってどんなことをされるんですか。
主に今までは焼き鳥とか、あと飲み物の販売とかフランクフルトなどの販売をしてます。
それはここに参加されている子どもたちがメインでっていう形です、それとも事務局のお二人がメインでやられてますか。
やるのはもうその会員とか、対象はもう地域の方になります。
じゃあ本当にもうそういう交流の場ということで、皆さん参加されて、スポーツ以外でもこういった地域活動にも参加されるということですね。
はい、
では続いて湯涌佐伯に加入するにはどうしたらいいでしょうか。
はい、対象は小学生以上で、上は上限がないんですけれども、入会金が年会費で前期子ども2300円、大人4200円、これはスポーツ保険料込みです。あと後期っていうのが9月なんですけれども、9月入会になると大人が3200円、子どもが1800円になります。
はい、ということで、まあ、前期と後期でまたちょっとお値段が変わるということで、これ入会費を払うと先ほどおっしゃった競技を来れる時に来て参加してくださいみたいな形ですかね。
そうですね、はい、
はい、ということで非常にお得なものとなっておりますが、こちら入ろうと思って、まあ、その入会金を払っていただければ入れるということですが、お問い合わせなどはどちらにしたらよろしいですかね。
はい、こちらのスポーツ公園内の湯涌担当までお問い合わせをお願いします。
はい、はい、ということで、皆さんぜひね、特に佐伯地域の方、湯涌佐伯に加盟してスポーツを楽しみたいよという方は、広拝佐伯総合スポーツ公園内の湯涌佐伯のご担当者にお電話いただければなと思っております。はい、ということで湯涌佐伯についてお話ししてきましたが、最後にですね、お二人からリスナーの皆様にメッセージをお願いできればと思っております。お一人ずつお願いします。
そうですね、スポーツは好きなんだけど、まあ、ちょっとやってみようかなっていうふうに思ったら、まあ、ぜひ一度遊びに来てもらえたらいいかなと思います。
新しいスポーツでもやってみたいな、どんなスポーツなのかなっていうふうに思っていらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひやってみたいんですけどっていうふうに湯涌佐伯の方に来てみていただいたらと思います。
はい、それではここまで湯涌佐伯についてお話をしていきました。湯涌佐伯の野坂さん、そして原さんとお別れします。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は NPO 法人廿日市スポーツクラブの理事長中村貴弘さんにお話をお伺いします。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで中村さんといえば、はい、FM 廿日市でも毎週金曜日のね、
午前 月1回かな、
そうですね、午前10時からの新廿日市スポーツ魂でもおなじみですが、今日は廿日市スポーツクラブについてちょっとお伺いして、その後にまた 廿日市 FC のトップチームが名前を変更、そして新体制にもなられたということで、その辺をお伺いしていこうと思います。
はい、
ではまず廿日市スポーツクラブとはどういったものでしょうか。
はい、廿日市スポーツクラブというのはサッカーのチームを立ち上げていくのにまず最初に作ったんですけれども、で周りにいろんな地域においてこのスポーツ、いろんなスポーツをこう競技をしたいっていう思いとか、そういったものを背景聞いて、サッカーだけじゃなくて子どもから大人まで楽しめるスポーツを提供しようということで、いろんな今競技を持って運営しています。
はい、廿日市スポーツクラブ、まあ本当にね、いろんなスポーツがありますが、僕のイメージはやっぱり廿日市 FC のイメージでサッカーのイメージが強いんですけど、10個近いスポーツがあるということで、どんなスポーツ教室がありますでしょうか。
まあ、そうですね、子どもがこう体力をつけていったり、いろいろ運動していく上の導入のところの教室もあれば、バドミントン特化したものであったりとか、今ちょっとテニスは止まってるんですけど、あとヒップホップ、今結構ダンスが子どもたちの中でもね、いろいろ授業でもやられるということで、非常にこう盛んにいろんなチームがあるんですけど、我々もヒップホップのチームというかスクールをね、持たせてもらってやってます。あとは高齢者の方々に対しても、まあ、貯金ステーションとかそういったヨガとかいろんなことをやってるんですけど、無理なく機材を使わずに筋肉を貯めていこうっていう部分をこうトリガーにした、まあ、教室もやらせてもらってます。
はい、ということでまず、まあ、どんなね教室があるかいろいろ聞いていきましたが、貯金ステーションであったりフィットネスであったり、まあ、スポーツとは若干外れたジャンルも、はい、あるということで、貯金ステーションってあんまり耳なじみがないんですけど、
はい、
これはどういったいきさつで、まあ、
こう高齢者の方々が自重で、例えばバーベルとかそういうウェイトテックが重たいものを持って何とかするんじゃなくて、自分の体を使って自重でトレーニングしていきながら、まあ、健康増進していくっていうようなものになります。
結構廿日市スポーツクラブさん、キッズであったり、まあ、そのユース年代であったり、そういったイメージが強いんですけど、
はい、
お年寄りの方たちも、
まあ、そうですね、やっぱり高齢者が非常に今、まあ、社会的にも多い中で、子どもが少子って言われる中で、やっぱりこの高齢者の方にも、まあ、健康増進をしていくっていうことはすごく大事なことで、当然合わせて総合型スポーツクラブなので、子どもたちにもスポーツの楽しさであったりとか導入っていう部分をしっかり考えながらやっていかなきゃいけないなということで、いろんな多種目多世代っていうのが我々の NPO 法人スポーツクラブの総合型スポーツクラブの狙っているところなので、そういったところにこう痒いところに手が届きながらも、皆さんのスポーツをすることで価値をこう得られるようなものを提供できたらなっていうふうには思いながらやってます。
はい、ということで幅広い年代にスポーツというものを楽しんでいただ
きたい。そうですね、だからやっぱり競技っていうよりも体を動かすっていうこともスポーツの一種の考え方ではあるので、まあ、そういったところをしっかり持ちながらも、子どもにとって将来何になりたいっていうのはだんだんこう小学校になったり中学校になったり考え変わったりとか、野球やりたい子はサッカーやったりとかバスケやったりとか、そのためにはやっぱり基礎的な体力大事だよねっていうところで、キッズプログラムをしっかりこう供給させてもらって展開させてもらうっていうのもすごく意識してやってます。
はい、そしてこの中で、まあ10個ぐらいの競技があるという中で一番気になったのがですね、太極拳というものがありますが、
はいはい、
これなかなか、まあ、広島県内見てもあんまり見ないんじゃないかなとは思うんですけど、
そうですね、
こちらどうして取り入れたんでしょうか。
まあ、これ本当にもう私が理事長になる前から やられてまして、やっぱりこの地域においてそういう太極拳を指導できる方がいらっしゃって、その方がずっとやってらっしゃったりとか、まあ、してますよね。
これは割と年配の方が多かった
ですね。まあ、そうですね、でも本当にこう若い方でも全然できますし、まずちょっといろいろいろんな意味で体験してもらって、もう僕らもなんか朝そういうのやってるっていうイメージしかないんですけど、うん、
ないですね。はい、はい、ということで、まあ、本当にねいろんな競技をやってらっしゃる廿日市スポーツクラブさんですが、そんな中でも中村さんが一番おすすめのスポーツ教室って何でしょう。
そうですね、廿日市 FC がまあいますから、廿日市 FC のサッカースクールとか、これはまあ幼稚園の年長さんから始まって小学校6年生までスクール活動しながら、今度アカデミーっていうのがあって、まあ、大人は大人クラブっていう組織があって、70歳以上の方もこう入られて、 本当に幼児からシニアまで幅広くやってるのがサッカーチームの廿日市 FC ですね。
はい、僕も学生時代よく廿日市 FC さんとは対戦をさせていただいて、本当にねボコボコにされた強い廿日市 FC のイメージしかないんですけど、はい、今何人ぐらいジュニアから上の世代までいらっしゃるんですか？
全部入れたら400、500いかないぐらいだと思います
。すごい。その中でもトップチームは本当に限られた人しか、
30人いますね大体今トップチームは。はい、
ということで本当にねたくさんの廿日市 FC のチームには本当に多くの方が携わっているなという形ですが、そんな廿日市 FC 今シーズンから名前が変わりましたということで、
そもそもの話でいくと、はい、廿日市 FC というのはまあずっとあるので、今もまだあるんですけれども、チームももちろんありますし、ただ去年まで中国リーグで在籍していた廿日市 FC のトップチームっていうものが、そこだけ今回新たに宮島ユナイテッド FC っていう名前でスタートさせてもらってて、廿日市 FC はもうずっとこれからも地域に根ざした活動を続けていきながら、まあ、宮島ユナイテッド FC っていうのが J リーグを参入に目指してやっていきますよっていう新たなこうステージアップを目指した試みというか、そういった形で今指導してますね。
じゃあゆくゆくはその廿日市 FC、 今のそのジュニアであったりジュニアユース世代も、宮島ユナイテッド FC に変わるのではなくて、
廿日市 FC はもうずっとそのままこれからもまあやっぱり伝統の地域スポーツクラブの柱なので、廿日市 FC っていう歴史を大切にしながらも新たなビジョンを掲げた宮島ユナイテッド FC と共存していくっていうイメージで考えてます。
ということで宮島ユナイテッド FC、まあ、トップチームだけはね名称変更そして新体制となりましたが、これなぜ宮島ユナイテッド FC というふうに名称になったんですか？
まあ、そもそも廿日市 FC っていう形でずっとスタートしてやってたんですけど、やっぱりスポーツとビジネスが重なっていくんですよね。 J リーグを目指していく上では収益っていうのも見たりとか、やっぱりスポンサーさんにサポートしていただいてとか、やっぱ街クラブで運営していくプロクラブって非常に難しいので、こうビジネスがこう重なっていくと、いろんな方々、経営者の方々からもいろいろこう言われたことが、廿日市より宮島の方がいいんじゃないのっていう、なんでつけないのっていう名前、そういうこう質問とかも受けて、経緯がまあちょっと数年前からありまして、やっぱり廿日市には宮島があるっていうところで、この宮島っていうのはいわゆる大投者数で言っても485万人いたっていう経緯があって、480万人が来るそういう観光地を持ってる、世界遺産がある、ここを名前を使うことでさらにやっぱりビジネスも含めてブランディングが上がるっていうところもずっとこう思ってて、考えに考えた末、いろんな人にご相談させていただき中で、今回宮島ユナイテッド FC っていう名前に至りました。
これ宮島って先ほどもおっしゃってましたが、世界遺産もちろんそうなんですけど、それを名前につけるってプレッシャーとかってあったり
したんですか？いやもちろんありますし、なんでお前たちがつけるんだっていうことも多分いろんな人が思うこともあると思うんですけど、まあ、そこも含めて行動に起こさないと全ては変わらないと思いながら、まあ、いろんなこう言葉をいただきながらやらなきゃいけないことも分かった上で、まあ、今回挑戦させてもらうっていう、でもちろんそのプレッシャーもあるんですけど、ただサッカーのチームの名前だけつけてるっていうふうにしちゃいけないと思ってて、まあ、そういった意味でも社会貢献、地域貢献とか、まあ、企業にとってのまあ価値も含めて我々がこう担いながら、何か世の中のためになるようなことも考えながらクラブを運営していこうと思って今やってます。
かなりの覚悟を持って、まあ、名称変更したということですが、いよいよ今シーズンの戦いが、まあ、今日この収録日が3月5日木曜日ということで、2026年の中国サッカーリーグのリーグ戦が3月8日日曜日に、はいはい、開催されますが、チームの仕上がりとかはいかがですか？
まあ、プレッシャーがないといえば嘘になるんですけれども、やっぱりとにかく見てくださる方々にやっぱ楽しんでもらえるサッカーを提供するために、ただがむしゃらにやることも一つですけど、まあ、それプラス見てて楽しいなと思ってもらえるサッカーをこう目指していこうっていうことで今やっているので、まあ、最初はやっぱり硬さもあったり、そういうプレッシャーのある試合になるんじゃないかなっていうのは想定されるんですけど、やっぱり選手は伸び伸びね、思い切ってホームの 何年ぶりか初めてじゃないかなっていうぐらい本開幕なんですよ。今まで基本的にはバレインさんと2年間過去2年初戦でやらせてもらってるんですけど全部アウェーなんですよ、うん、バレインさんの方が順位が上なんでアウェーからスタートしてっていう経緯がずっとあるんですけど、まあ、今年はそれが逆でうちの方が、まあ、バレインさんの順位が上だったので今回はうちホームでスタートさせてもらえるっていうアドバンテージを持っているので、まあ、そこはちょっと大切にしながら、まあね、のびのび一生懸命去年はグリーンフィールドで6連勝7連勝してるんでやっぱりそういう聖地なんでそしてまあ今シーズン最後なんですよねグリーンフィールドはなのでやっぱりいいサッカーができればなというふうに思ってます。
昨シーズン5位で終えた中国サッカーリーグですが今シーズンはまたさらに上の順位を僕
もちろん、まあ、4位以内を目指して優勝を目指してやるっていうのはもう決めていることなのでそこにまあ向かっていくんですけど並大抵のことではないので、まあ、そこも含めてやっぱり足元見ながらもしっかりこう4位以内を取れるようなマネジメントっていうのも大事かなとは思いながらもちろん優勝は目指してやっていこうと思います。
はい、ということで本当にね今シーズン名将そして新体制になりまして活躍が楽しみとなっております宮島ユナイテッド FC ですが、最後に中村さん、リスナーの皆様にメッセージをお願いできればと思っております。
はい、この1月29日記者会見して発足されました宮島ユナイテッド FC ですがまだまだ皆さんに名前も知られていないチームだと思っているので少しでもこの宮島ユナイテッド FC っていうのを名前を知っていただくためにも結果で皆さんにお届けしながら応援してもらえるようなチームになるように精一杯頑張っていこうかなと思っております。応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日この時間は NPO 法人廿日市スポーツクラブの理事長中村隆弘さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。